さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、みなさんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食、今週も始まりました。私は結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんです。いつもありがとうございます。今週もよろしくお願いします。先週私ら世代でいうところのこうなんていうんですか、ヒーローっていうかね、アイドルのね、西城秀樹さんが、亡くなったという訃報がね入ってまいりまして、で秀樹もね、ほら脳梗塞でね倒れて、ちょっとこう呂律が回らないとかさ、歌も歌えないとか、右半身がどうのって麻痺したとかいう話もありましたけども、すっごい今考えたらアイドルなのにめちゃめちゃ歌うまくて、踊りもねダンスもできて、顔も良くて足も長くてねすごい、ボーカリストとしてもすごかったと思うんですけどね、声もね出なくなったりとかして、すごい晩年は大変な思いをして亡くなったんだと思うんですけど、まさかねうちの我が兄のカッチさんね、今年の2月に亡くなったんですけど、カッチさんがね小さい時すっごい秀樹のファンだったんですよ。でレコードももちろん持ってましたし、ポスターとかもね飾ってましたし、秀樹は広島生まれだったんですけども、広島のその原爆のねドームの前で撮ったかっちょいい足の長い写真をこう部屋に飾ったりとかねしてって、すごい秀樹のファンだったんですよ。なんで同じそのね年に、秀樹と同じ年にまさか自分が亡くなるなんてね思いもよらなかったと思うんですけどね、あちらでねちょっとカッチさんの方が何ヶ月か先輩なので、もう秀樹が迷わないようにぜひ迎えに行ってね導いてあげていてくれたらいいなと。まあねあれですよ、秀樹のファンはいっぱいいるのでねお迎えがいっぱい行ってるかもしれないですけど、まあその中に加わっていただいて、まあねあっちで秀樹と会えてたらいいなって思いますね。今日ね本当は秀樹を流したかったんですけど、どうしても音源が見つからなくってね、でもよその番組でたくさんかけてくれてるでしょうから、この番組では今日秀樹はかけないんですけど、すごいいい曲がいっぱいあってね、タイトルだけでもかっちょいいタイトルねいっぱいあって、若き獅子たちとかね、あとブーツを脱いで朝食をとかさ、君を抱かれて熱くなれとかね、なんかこう何て言うんですか、タイトルが文学的というか印象的というか、何て言うんですか、寂しいですねやっぱりね、すごい寂しくなったと思います。まあでもね、こんな亡くなって悲しいっていう話ばっかりしててもね、秀樹も浮かばれないと思うので、たくさんねちょっと私も近々音源を、ね、ちょっと 急ぎでね音源が探せなかったので、ちょっと探してまたいい曲かけてみたいなと思います。でね、今日はテーマですね、心理テストで仲のいいお友達と喧嘩しちゃって、その後古くからの友達と仲直りする方法っていうのの心理テストをしたいと思います。でね、仲直り、これ古くからの友達との仲直り方法って言ってますけど、男女の中でも使えると思いますのでね、ぜひ、この心理テストをやってみたいと思います。で、音楽は、秀樹がかけられないのでごめんなさいね、ライクーダーをかけたいと思います。この3月に出たプロディカルサンっていうアルバムの中から、プロディカルサンってなんだろうと思ったら、放蕩息子とかドラ息子っていう意味らしいですね。まあ自分のことをおっしゃってるんだと思います。ドラ息子 ね、ライクーダーのドラムスコっていうアルバムから聞いてください。ストレートストリート。はい、トキコンですよ。今日は心理テストをやりながら仲直りの方法を模索する、喧嘩しちゃった後の仲直りどうしますかっていう心理テストをやってみたいと思います。じゃあまず質問ね、お気に入りのアンティークのグラスね、お気に入りのアンティークのグラスを持ってます。それを割ってしまいましたね、どんな気持ちになりますかっていう質問です。お気に入りのアンティークのグラス結構高いんじゃない、これアンティークグラスってわかんないけど、どんな気持ちになるかっていう質問があります。じゃあちょっと近いものを選んでくださいね。 A ひどく落ち込む、うんね、値段によるかな。 B 自分に腹が立つ、なんで失敗しちゃったんだろうってね。 C 仕方がないと割り切る、うん、D 危ない片付けよう、うん、はいね、グラスをお気に入りのアンティークグラスを割っちゃった時のその時の気持ち、あなたはどれに近かったですかね。じゃあ早速結果を見てみましょう。判断できることは喧嘩した友達との仲直り方法です。お気に入りのグラスはあなたの友達を象徴しています。グラスが割れた時の反応は友達との関係がこじれた時のあなたの反応です。ここから喧嘩した時の仲直りの方法が探れるのですということです。ちなみに私ですね、落ち込まないなきっとな、自分に腹も立たないけど、あそうだな、うん、仕方ないと割り切る、または危ない片付けよう、どちらかですね。まあ諦めるしかしょうがない、だけどこれ片付けなきゃって思うだろうなと。グラスを割った時ですよ、うん、すぐこうほうきとかちりとりとか、あのティッシュで拭こうとか、こう掃除機を持ってこようとかって考えますね、うん、じゃあ行きましょう。 A ひどく落ち込む人、メールや LINE を送って様子を見てみましょう。グラスを割ってひどく落ち込むあなた、友達と喧嘩したら相手を傷つけたと悔やみ、とても重く感じるタイプです。うん、すぐに謝りたいと思っても相手に嫌われたらどうしようと思い、直接会う勇気はないかもしれません。まずはメールや LINE で謝罪の気持ちを伝え、相手からの反応を待ちましょう。うん、ということですよ。落ち込んじゃった人ね、 LINE とかメールしてみてください、謝ってくださいね。はい、次 B 自分に腹が立った人、しばらく冷却期間を置きましょう。グラスを割った自分に腹を立てるあなた、もし友達と喧嘩して気まずくなったらイライラして仕方がなくなります。喧嘩の原因は相手にあると思い込み、相手に文句を言いたくなるかもしれません。関係を修復するには自分の気持ちが落ち着くまで待ちましょう。冷静になってから相手と話し合えば和解の道が見えてくるはずです。うん、相手のせいにじゃだけじゃない、喧嘩はね両成敗ですからね。まあでも自分は悪くないと思うのは普通だと思いますけど、まあ冷静になる時間を置きましょうってことですね。次 C 仕方がないと割り切る、これ半分私これだな、半分ですね、うん、はい、何事もなかったかのように振る舞いましょうお気に入りのグラスを割ってもすぐに気持ちを切り替えられるあなた、友達と喧嘩をしてもいつまでも根に持ちません。仲直りするには、変に気を使ったり相手の顔色を伺うことはやめましょう。何事もなかったかのように食事に行こうと誘えば今まで通りの2人に戻れるでしょう。うん、これはなんか当たってる感じがしますね。あの最近になった友達じゃないよ、昔からの、まあ、長いこう信頼関係のある友達に対しては、まあ、ちょっとしたことじゃもう友達じゃなくなるってことないもんね。うん、あのお互いいいところも悪いところも分かってるわけだから、うん、修復をわざわざしなくても自然に治るでしょうっていうことですね。 半分っていうのは当たってます。次 D、 危ない、片付けようと思った人、すぐに謝りましょう。はい、割れたガラスをすぐに片付けるあなた、喧嘩をいつまでも引きずっているのは嫌なタイプです。はい、時間が経てば経つほど相手とは気まずくなります。あなたはそれが分かっているので、自分の非は素直に認め、すぐに謝るでしょうだ、早い段階で手を打てば喧嘩がこじれることなくすんなり仲直りができるでしょう。うん、やっぱりちゃっちゃと片付けた方がね、気分も楽ですからね、ガラスもね。うん、謝るの早い方がいいよね、長引くよりね、きっと。はい、喧嘩するほど仲がいいと思いますが、お互いに言いたいことを言い合うことも時には必要なので、何度喧嘩しても仲直りできる人っていうのは本当の友達なのかもしれませんと締めてありますが、まあ、これね、男女でも一緒です。あら、なんかちょっと相手が怒らしちゃったなと思ったら、ごめんってすぐに謝った方がいいです。これは男女関係なく、うん、で、なんで怒ったのかを理解しましょう、お互いに。で、相手がこう言ったら怒るんだなとか、ここが相手の地雷なんだなっていうのをお互いにこう理解していくようになれば、長く長く付き合っていけるんじゃないかなと思います。なんで謝れない人は謝る練習した方がいいね。ごめんって簡単だよ、なんていうの、お金もかかんないし、ごめんって言うだけだったら、うん、本当に悪かったと思ってないごめんは相手を余計苛立たせるので注意が必要ですが、喧嘩してもちゃんとね、仲直りできる友達、または彼氏彼女ね、があなたにとって大事な人だと思いますのでね、喧嘩しない人がいいっていうわけじゃないよ、喧嘩してもいいんだよ、うん、喧嘩してちゃんとこう、まあ、普通に戻れるっていうありがたさを感じればいいんじゃないですかね。はい、というわけで今日の心理テストは友達との仲直りの方法でしたね。はい、では、今日音楽の方は秀樹をかけたかったのがなかったので、ライクーダー、ごめんねライクーダー、そんな、うん、でも3月に出たばっかりのアルバムなんですよ。プロディガルさんっていうドラ息子っていうタイトルの、アルバムから聞いてください。ハーバーオブラブ。はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いとか婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談リクエストなどありましたら、どしどしお寄せください。また菩提樹という結婚相談所のお店をやっております。ぜひご来店ください。菩提樹金沢店は泉ヶ丘泉の図書館の斜め前にあります。富山のお店は国道41号線掛尾町交差点のそばです。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。お待ちしております。Facebook やってるんですけどね、この間ちょっと私がご機嫌になった、ね、ウクレレセイレンっていう長野県の松本で作られているセイレンっていうウクレレを手に入れたんですけれども、それを作ってるね、なんていうんですか、工房の社長さん、ビルダーさんですね、とひょんなことから Facebook でつながれました。っていうのはほら、5年前の今日何してたっていうね、情報が Facebook の方から、あんた5年前の今日何してたよっていうのを教えてくれて、それを振り返ることができるんですけど、その、高橋さんっていう、ウクレレ作ってる高橋さんっていう、坂橋真嗣さんっていう方なんですけど、5年前の今日を、私がこの間ね、偶然手に入れた、中古で手に入れたウクレレ、ピンクのウクレレなんですけど、木がピンクなんですよ、木がピンクに塗ったんじゃないよ、ピンクアイボリーっていうすごい珍しい木で作られた、ウクレレなんですけども、そのピンクちゃん、私はピンクちゃんと呼んでるんですが、高橋さんが5年前にその、高橋さんは桃子、ね、って呼んでたんですけど、桃子5年前は作ってたんだなって、今頃どうしてるんだろう桃子、大事にしてくれてるといいなって書き込みがあったんです。私はね、ほら勝手に高橋さんの書き込みを見れるようにフォローしてたんですけども、初めてそこでね、 私が持ってる、今持ってるウクレレをどうしてるかなってつぶやかれたものですから、今私が持ってますと手を挙げまして、ね、大事にしてます、毎日弾いてますって言ったら、嬉しいですってお返事いただいてね、ひょんなことから本当につながることができて、縁って面白いなと思いましたね。そうやってね、5年前に作ったウクレレ、このウクレレ作ったなって覚えててくれる、その思い出のウクレレを私が今持ってるっていう、そういう嬉しいつながりでもありましたね。 Facebook ってさ、そうやっていろんな人とつながれて、あれですよ、使い方次第だと思うんですけど、すごく私は楽しく使ってます。もしね、SNS 怖いよっていう人がいたらね、まあ本当に怖いような情報だけ載せなきゃいいんだから、ね、ポチポチ何でもこうクリックとかしないでね、楽しんで、なんていうんですか、文明の利器もね、絶対持つの嫌だっていう人いますけど、まあやってみたらどうかなと思います。楽しいですよ。はい、というわけで、今日はライクーダを特集しておりました。ライクーダのプロディカルさん、ドラムスコっていうアルバムから、お届けしておりました In His Care を聞きながらお別れしたいと思います。パーソナリティはボダイジョーカニャンでした。それでは皆さん、また来週、さようなら。